集まれトレーダー、シンプル FX トレード。この番組は FP ネットの提供でお送りします。
皆さんこんばんは、シンプル FX トレードの西原浩一です。
こんばんは、進行 MC の大橋ロコです。この番組では元外資系銀行のチーフトレーダーとしてご活躍された西原浩一さんと一緒に、マーケットの今をつかむための視点やより実践的な FX トレードの手法をお届けしてまいります。さあ西原さん、今ちょっとマーケットリスクオン気味で動いているんですね。なぜでしょうか。ダウ平均今230ドル高ということで、オープンしております。日経平均はね、小動きなんですけれども、ちょっと昨日あたりイギリスで大変なことが起きるんじゃないのというニュースがあった割にはマーケット崩れなかったっていうのがちょっと気になるんですよね。
先週の金曜日からずっと今週はいろんなヘッドライン、いいニュースも悪いニュースも出るんですけれども、方向性が決まらなくて乱高下しているというのは、株だけではなくて為替の方もそうなっているんですね。
そうですね。イギリスはもう10月13日まで休会というか閉会というか、女王陛下がそれを承認しちゃったということがあって、もうノーディールブレグジット、もう全く EU 側と詳細詰めて合意する気がないというね、ボリス・ジョンソンさんの意思が伝わってきます。
全くないっていうわけではないんでしょうけども、あまりにも時間がなかったのにもっと時間を短くしてしまったということですね。
このようなニュースがあったり、もう後でね取り上げますけど、米中ですよ、米中、中国とアメリカ、トランプ大統領どっちかが嘘ついてるみたいな、なんかそういうやり取りになってますよね。
まあそうですね、ライアーゲームになって
る
ですね、
ということで、マーケットはそれを信じてリスクオンになっていいのか、それともやっぱりダメだよねって売った方がいいのか、ちょっと迷ってるというのが今現状でしょうか。
ちょっと混沌としてますよね。
混沌としている、
乱高下しているという感じで、はっきり方向性がはっきりしてない。
そうです、
ね。先週の金曜日に、後でやりますけどリスクオフになって月曜日に大崩れしたので、その調整でちょっとフラフラしていると、ちょっと持ち合いになっているということですね。
金利なんかについても後でご紹介しますが、長期金利は 1.5% 割り込んだままです。で、一方でやはりゴールドが1500ドルの大台に乗せてからここを割らずに押し目待ちに押し目なしと、ゴールドが資金の受け皿になっているということはやっぱり不安心には現れているかなと思うんですよね。
それから考えるともリスクオフが継続しているというふうにしか、見えないんですけどね。
見えない、のだけれども、さあどうなんでしょうかということで、この後じっくりと西原さんに解説をしていただきましょう。西原浩司のブルベラどっちから早速スタートです。
西原浩司のブルベラ
どっち。さてここからは西原浩司の
ちゃんと言おうね、
ブルベアです、
はい
はい、さっきちょっとブルセラみたいになっちゃった、
何でか分かんないの
ブルベアどっちです、
頑張りましょう、
ではブル要因ベア要因ちょっと箇条書きに並べてありますので皆さんご覧ください。まずはブル要因です、
9月になって、主要国の中央銀行への緩和策が期待、グローバルに、いろんな主要な中央銀行が、緩和に、舵を切ってきたということですね。何度もやってますけれども FRB とか ECB が利下げの見通し、 FRB はすでに利下げをしている。で、なぜブルベア要因かというと株の、強気の材料になるのでドル円の強気の材料になるということですね。
この FRB に関してはまた後ほど取り上げますけれども、 ECB は利下げプラス QE があるんじゃないかっていう、
見通しになってますよね。
観測ですよね。日銀はどうですか。9月やはりあるんですけれども、
大したことはしないでしょう。もう難しい、もうあんまり手がないので、
できないでしょうということでしょうか。できないと円高になっちゃいますよ。
なってるじゃないですか。
なってるじゃないですかということで。
なってるじゃないですか。
ただね、ちょっと105円結構硬いかなという印象もあるんですが、後ほど取り上げます。それから中国が売られていくかというと、上海が ちょっとこう切り返したりしているのは、景気テコ入れ策を発表したりしているわけですね。消費拡大政策というのを27日発表してるんですが、自動車登録規制撤廃など20項目にわたって、まあ、こまごまと、景気刺激策というのをやるんですって。
まあ、これもね、もう2年ぐらい前から中国経済はおかしいと言われていたんですけれども、なかなか数字に出てこなくて、で去年から米中貿易協議が米中貿易戦争のようになって、だんだん中国が減速していると言われていたんですけれども、それが数字になって現れてきたので、それに 対策を実際に打ってきたということですね。
はい。まあ、でもこれがあっても中国の指標っていうのはもうこのところ弱いのばっかりですから、
まあまあ、対策を打ったからすぐ数字に反映するわけではないので無理ですけれども、対策を打っているということは、まあ、ブルー要因にはなるということですね。
はい。そしてベア要因たくさんあります。まずは米中貿易交渉ですけれども、はい、まあ、先週の一大イベントはパウエル議長の、まあ、ジャクソンホール会合の講演だったと思うんですよ。すっかり霞んでしまったという、
まあ、霞んでしまいましたね。そんなことはあったのかしらぐらいに なってるんですけれども、これは後ほどやります。
ピックアップします、はい、そして昨日出てきたニュースなんですが、ボリス・ジョンソンイギリスの新首相なんですが、10月13日まで再び閉会すると。9月3日から1回、まあ、また議会始まるんですが、1週間ぐらいでまたすぐ閉会するということですね。女王陛下にこれを求めたところ承認したというニュースがありました。昨日ポンドはこれで売られたんですが、あまり下がりきらずに、しかもマクロマーケットはあまりこれを問題視しなかったというか、米株強かったですね。
そうですね、まあ、このニュースが出た時は、ポンド急落したんですけれども、その後のこう動きがあまり、ある程度はまあちょっと予想されていたというか、まあ、これによって、全然こう話し合う時間がなくなるわけではなくて、9月の中旬から10月の中旬までは、まあ時間を切られてしまって、トータルでは多分営業時間、営業日数で18日しかないということになったんですが、短くなっただけで、まあ、ボリスに言わせると、まあ、今日議会が協議する時間はたっぷりあるだろうと、まあ、あることはあるんですよ。短くしたのは確か
に。短くした狙いというのは、
まあ、当然、内閣信任案を出されないようにすると。だからこれ先週やりましたけど、もともと、こういうふうにどんどんなってくると、挙国一致内閣ができる可能性が出るんですけれども、テンションが上がらない、緊張感が高まらないと、やっぱ抗敏を押して、労働党の抗敏をヘッドにしてというのは野党も仲が悪いので、そうならないんですけれども、はい、ノーディールブレグジットがどんどん推し進めると、それによって逆に総選挙の可能性が出てくるというアイロニーになってきているので、基本的にはポンドは売り方向ですけれども、大きくひっくり返る可能性も逆に出てきてしまうと。あまりボリスが動かないとならないんですけど、ボリス・ジョンソンが動けば動くほど仲が悪い野党が結託して、ボリスの動きを阻止する可能性が逆に出てきてしまうというふうになっている。
はい。そして、ヨーロッパの指標も良くないものが目立っています。特にドイツですが、今週は8月の IFO 企業景況感指数が発表になりまして、もうこれ5ヶ月連続で下がっていて7年ぶり低水準、まあ、他の指標も軒並みダメですね。
これはね、まあ、中国が悪ければ、先週取り上げましたけれども、だんだん、ドイツの方の数字が悪くなってきているということで、まあ、目に見えて悪くなってきていると。まあ、ドイツ銀行も良くない、コメルツ銀行も良くないで、ヨーロッパの景気は悪いんですけれども、ドイツだけはと言われていたんですが、ドイツが悪いのでかなり深刻になってきたということですね。
中国との貿易がね、かなり太かったので、ということがあるでしょうね。急激に悪くなった背景にはね。そしてその中国ですが、税収が51年ぶりに前年割れということで、50年、まあ、ずっと税収が伸びてくるということは景気拡大してきてたということです
かね。それが言われてきたので、はい、というので、本当に2、3年前から言われていたんですが、だんだんこう悪くなってきていたんですが、先ほどのブルの要因のところでも取り上げましたけど、数字で出てきてしまったということですね。
はい。そして、世界の長期金利低下ということで、ドイツは30年減まで全てマイナス金利に沈んでいるんですが、まあ、今一番注目されているのはアメリカの長短金利ですね。
はい、そうですね。これはじゃあピックアップして後ほどやります。
後ほど取り上げます、はい、ではピックアップです。まずは ライアーゲーム、そんなドラマがありましたけどね。
ありましたね、はい。まあ、今回は、週末から、今週収集にかけて、まあ、これが話題になっていたと。まず先週の木曜日この番組やった次の日ですね、パウル議長の講演があって、それここにマーケットが注目していたんですけれども、
うん、
それが米中の貿易戦争が勃発して、パウル議長のコメントは全くマーケットに影響はしなかったということなんですが、
パウエルさんの講演の前に中国が先に仕掛けてきましたよね、
はい。まあ、パウエルさんがやるのを分かっていてやってきたということですね、はい。まあ、報復関税を発表して、
はい、
その後トランプ大統領が返答したのが、これちょっときついんですけれども、はい、我々に中国は必要ない、 We don't need China という言い方をしたので、
うん、
これはまあアメリカの友人に聞いても、まあ、いろんなシチュエーションはあるけど基本的にはきつい、きつい言い方、まあ、直球の、言い方なので、
まあ、いらないって言ってるわけですもんね。
いらないと言ってるので、
はい、
We don't need China なので、まあ、そういうことですね、
はい。そしてその日、まあ、またその中国に対する関税をいっぱい発表したわけで、
いっぱい発表して、ニューヨークのマーケットがニューヨーク市場が終わった後
終わった時に
発表した。
だから東京市場食らいますよね、うん、直撃ですよね。
直撃で104円の、はい、46銭まで、
はい、
急落してドル円はですね、
はい、
で日経平均も2万円割れすれすれまで行ったんですけれども、その26日ですが、ちょっとここからちょっとよくわからなくなってきたんですが、はい、トランプ大統領のツイートによると、中国から2回電話もらっちゃったと。で中国はごめんねと言って取引を望んでいるという言い方をしたので、ドル円は一挙に106円ぐらいまで上がったんですけれども、
巻き戻ったんです、はい。
だ中国はそんな電話してないよと言ったので、また1円落ちたと
これどっちが正解なんだということで、市場が
ちょっとわけが分からなくなって、はい、まあ大体トランプさんが嘘ついてんじゃないのみたいな感じの雰囲気になったんですけれども、27日に、ブルームバーグの記事で、出ていたんですけれども、中国はトランプ大統領が信用できないんじゃないかというトーンで報道しています。で何かというと、トランプさんの言い方によると、中国側は、まあ、焦って、米中貿易協議を成立させたいという言い方をしています、
うん。
でなんでそんなことを言うのか、中国は分からないという言い方をしていて、そういうことを言うんであれば、中国は、言ってもないことをトランプ大統領は言っているので、トランプ大統領は信用できないということを言っているということで、うん、ブルームバーグの報道は占めている、
うん。
でこれだと、この報道を、一連の報道を見ると、トランプ大統領か中国かはどちらかは嘘をついている、ライアーゲームをやっているということになるので、この状態ではリスクオフになるので、株にとっていいわけはないという状態になる。
はい。また今日夕方なんですが、中国商務省が米中は有益な関係であるというような発言をしたことで、
まあ、そ
ら
そうですね、
まあ、また少し戻ったりしているんですが、うん、まあ、ノイズですよね、こういう、ね、動きは、うん、
ノイズですね、
はい。
でこれだけ の話を聞いていると、まあやっぱりトランプ大統領が嘘をついてるんじゃないのみたいな印象になるんですけれども、まあアメリカの友人に聞くと、まあブルームバーグも民主党寄りなのでっていうふうに片付けられちゃったんですが、ちょっとこれはそこまではっきり書かない方がいいんじゃないかなという、記事を読んでると、トランプさんが嘘を言ってるんじゃないのというようなトーンの報道がちょっと多いのがちょっと気になった、
気になるということですね、うん、
はい。
まあ、こういう環境の中で9月の FOMC は、まあ、何パーセントというか、どのぐらいの幅の利下げがあるのっていうの
ということですけれども、はい。週明けの、まあ、日経平均が崩れてドル円が104円の46銭まで行った時は、当然9月18日は25ベース点ではなくて50ベース点やるんじゃないのというのは 34.5% だったんですけれども、
はい。
最近トランプさんのツイートでしかマーケット動かないので
、
トランプさんが、中国から電話もらっちゃったというコメントの後は一挙に 12.2% になって、
はい。
50ベース点の予想は下がってしまったということですね。だけどこれ先週と同じですけれども、9月18日が25、50やるっていうのはいろいろ出るんですけれども、1年後の、予測を見ると、来年の夏頃はどっちも 1.2% ぐらいまで、フェドファンドレートは下がるんじゃないかという予測は変わらない、
はい。9月の利下げ幅云々ではなく、うん、まあ、もう下げ、断続的に下げざるを得ないというような、
いろんな見方は変わらない、
最速相場に入っちゃってるということですね、
はい。で逆イールドも、変わっていないということですね。 8月の14日に一度逆イールドになってマーケットはソアとなったんですけれども、その後、この白でマーカーしているところ、2年と10年債の、金利の逆イールドが起こって戻ったんですけれども、今週に入って、ずっと逆イールドの状態が続いていると。で、基本的な教科書的には、これはリスクオフの要因となると、リセッションの兆候が始まっているというふうには言われています。
そうですね、リセッションまでは、逆イールドになってから平均で22ヶ月かかるというふうに、言われてはいるんですけど、あまりに市場が注目するので、逆イールドになるともう株がちょっと不安定になりますよね。
だからあまりにも見ているので、素直にすぐ落ちることはないということですね、だけど、リスクオフの要因ではあるとですね。
ここまで西原コーチのブルベアドッチでした。ではここからは西原浩一の視点です。さあ、西原さんがここから何に注目していますかということなんですが、まずはちょっと株式見ておきましょう。
ずっと、注目している、当番組で注目しているニューヨークダウスですけれども、ずっと逆イールドになって今週も下がっているということですね。乱高下はしてるんですけども、2万7000ドルは遠くなって、ブルートラップになって、下落過程にあるというのは変わらない。
はい。
で、株が下がっていると当然、株から債券の方にお金は流れますということは、債券が買われると10年債の金利は下がる。で、去年の10月に 3.25% の高値まで行っていた金利が今や 1.44% まで落ちている。
いやー、ちょっと半分以下にまで急落ですよね。これ鶴瓶落としのように
下がっている。
金利が下がっていますね。
で、これを見ると、2016年の7月に、3年前の7月 1.318% まで落ちているんですけれども、そこに向かって10年債の利回りは下がっているということですね。
はい。
ということは、ドル円のレートを見ると、3年前に10年債の金利が大きく下がった時のドル円のレートを見ると、レグジットのあった、100円割れ99円の丸2銭まで落ちているので、もし10年債の利回りが3年前のレグジットの方向に向けて落ちているんであれば、100円割れの方にドル円は進むということになります。
はい、この資料ちょっとね、2019になってますね。
2016年の間違いです。
はい、この左側のドル円の、そうですね、大きく100円割り込んだ時の数字、2016年6月、99円丸2ということで、ここに並ぶぐらいのところまで落ちても不思議はないよと。
そうですね、ドル円がよく言われるように相関係数が高くて、ドル金利が下がれば、10年債の金利が下がればドル円は下がる、10年債の金利が上がればドル円は上がるというふうに、一般的には言われていると。で、僕はドル金利が上がってもあまりドル円は上がらないと思うんですけれども、ドル金利が下がったときは割と、相関性が高いと思っているので、ドル金利がこのように下がってくると、105円ぐらいでは収まるのはちょっとおかしいということになります。
じゃあ今105円がサポーティブなのはなぜだと思われますか？
年金が買っているから。
年金が買っている
、日本の機関投資家が買っていると言われています。あとはに、日経平均も2万円を割らせない、割っていないのは、日本の機関投資家が買っているというふうにマーケットでは認識されています。
そうですね、フィナンシャルタイムズが隠密介入ということで記事に、しましたけど、
ストレス介入というふうな書き方をしているんですけれども、一般的にはそれがいつまで続くかは分からないですけれども、そこで止まっているということですね。
はい、はい、ここまで西原浩一の視点でした。
集まれトレーダー、シンプル FX トレード。
さて、ここで FP ネット主催のセミナーのお知らせです。9月8日日曜日、東京は新宿のハイアットリージェンシー東京でスペシャルセミナー、スーパー投資家サミットを開催します。西原浩一さんをはじめ、元チーフトレーダーの正木俊彦さん、竹内範弘さんらが短期間でトレード力を上げる実践トレード術を伝授。講演に加えて懇親会で交流できる貴重なセミナーです。ぜひご参加ください。詳しくは番組ウェブサイトをご覧ください。なお、このセミナーは有料となっています。お申し込みにあたってはホームページに記載されている内容をよくお読みください。 FP ネット株式会社は関東財務局長金商第1898号の投資助言及び投資スクールの会社です。 FP ネット株式会社が情報提供を行う各商品には為替の変動等による損失を生じる恐れがあります。ご契約にあたっては契約説明書類をよくお読みの上ご自身の判断でお取引をお願いいたします。
集まれトレーダー、シンプル FX トレード。
さてここからは FP ネットが展開する西原浩一のシンプル FX トレードの掲示板にお寄せいただいたご質問や、皆さんから YouTube などにお寄せいただいたご質問に西原さんに直接ご回答をいただくコーナーです。さあ今日いただきました質問が早速ご紹介いたしましょう。1月3日のフラッシュクラッシュの時と今回のドル円105円割れ、違いはどんなところにあるんでしょうか。
はい、今回は、今週の月曜日に、104円の46銭まで下がっていると。でフラッシュクラッシュとおっしゃっているのは1月3日に、104円の87銭まで落ちたところ。でどう違うのかというと、1月3日の時は、アメリカの10年生の金利はまだ 2.5429% の高値にあったと。
はい、ちょっとチャート見ていただきましょう。これはアメリカの長期債の利回りのチャートなんですが、今年の1月3日のところというのはまだこれ 2%?
2.54% ですね。
そんなにあったんですか。
にあったと、
はい、
だけど 2.54% もあったんですけれども、ドル円だけが、まあ、いわゆるフラッシュクラッシュと言われて急落したと。
は
あ、でドル金利もついてこない、株もついてこないので、もう本当にいわゆるフラッシュクラッシュ、瞬間的に落ちてまた戻ってきたと、
うん、
で今回は同じところの105円割れでまた戻っているんですけれども、今回は10年債の金利は 1.4409% まで落ちていると。
1% 違うんですね、1月3日と。
違う、はい、だからまあ1月は 1% 上なのにドル円が急落したので戻されましたという説明がつくんですけれども、今回はドル金の動きから見ると戻る要因はないということですね、
うん、はい、うん、まあ、日米金利差というところにやはりまあ修練していくというのが、まあどちらかというと為替は金利の高い方向に ね、
うん、まあ、流れていくと、あんまり急激に上がると株が落ちるとまたドルについてきたりするんですけれども、はい、今の 1.4409% の10年債の利回りで、ドル円が、また110円に戻るというのはちょっと考え難いので、どちらかというと、じりじりと調整があった後は落ちるというふうに考えています。条件が違うということですね。
なぜ今こんなに世界の金利は下がってしまっているんでしょうか。
まあ、ちょっと不思議なんですけれども、また今日シニアの方とも話したんですが、やっぱりこれから景気が悪くなるんだろうという認識が強いと思うんですよね。で10年債の金利を見ると 3.25% があったのが、うん、昨年の10月ですよ、
うん、半年ちょっと前ですけどね。
半年ちょっと前に 3.25% あったのが、1.44% というのは、これはなんかもう株が急落してるから下がってるぐらい の、 あの落ち方してるの で、
ね、
あの冷静に考えたらこれ異常事態で、パウエルさんがおっしゃるように、まあ、そのこれから起こるかもしれないので、ちょっと金利を下げときましたとかいうレベルではなくて、10年債が、こんなに急落しているっていうのはこれから景気が悪くなることを織り込みに行って下がっている。アメリカだけではなくて、ちょっと日本は別ですけど、はい、ECB もオーストラリアもニュージーランドも全部下がっているので、
はい、
ちょっとマーケット自体はこれからのリスクオフに対して警戒感が強いというふうに思っています。
これはゴールド高もそれを表しているのかなと、
まあね、今調整されましたけど、うん、ビットコインなんかもその動きを維持していたということですね、うん、
はい、ここまでは西原浩一さんへの質問にお答えいただく掲示板でした。時計の針は10時53分を回っています。
集まれトレーダー、シンプル FX トレード。この番組は FP ネットの提供でお送りしました。
さてそろそろお別れの時間が近づいてきましたが、チャットの方に香港が荒れていますがドルペックは維持されますかと いう質問が来ていますね。結構香港から富裕層の資金が抜けていると
抜けてきますからね、ちょっとそれは微妙なところですね。いろんな、セミナーとか質問もメルマガにも来てるんですけれども、はい、いろんなこう暴動、デモとかあるんですけど、今すごい注目されているのは今おっしゃった香港のデモ。これは結構根が深くて、これがちょっと中国政府のビヘビア態度とか、トランプ政権が裏で絡んでるんじゃないかという話もあるので、ここがちょっとおかしくなると一気にリスクオフになる可能性はあると思っているので、結構デモの行方は気にしています。
はい、
結果はどうなるかちょっとまだわからない。
そうですね、その香港ドル安を止めようと介入すると、まあ、外順をどんどん使ってしまうというような話もあるので、ペックの維持っていうのは将来的にどうなんだろうとかね、金利が少しこう動いちゃうんじゃないかっていう話はあるみたいですね。
まあ、アジア危機の時は香港のスワップがおかしくなったので、まあ、その辺はよく見といた方がいいとは思います。
はい、そして今サマーズの言う長期停滞なんでしょうかなんて質問もありますね。長期停滞論
ちょっとそっちの方に向かっているような感じはしますね。
ずっとデフレで金利が上がらず、
上がらず、
はい、
じゃあ本当にあの停滞してあまりいい将来は見えないことになっちゃうんですけれども、
はい、
でまあ気に、スケジュール的に気になっているのは、9月の1日に、アメリカ政府が、対中制裁関税の第4弾を発動するので、
日曜日ですね、
まあ、決まってるんですけど、はい、まあこれが実際に出た後はどうなるのかというのと、こちらには出てないんですけれども、9月の3日から、イギリスの議会が一応始まるということで、まあボリス・ジョンソンさんと、まあ、どちらかというと野党のコービンさんが、どのようなことになるのかは注目しています。ちょっとリスクオフの要因の方が多いということですね。
そして週明け月曜日はアメリカ市場、まあ、カナダなんかもお休み、これレイバーデーと言われているんですが、このレイバーデーが明けると、まあ、アメリカ市場は夏休みが完全に終わって心機一転皆さん戻ってくると、マーケットには厚みが返ってきます。
ここからよく動くというふうには言われてます。
はい、はい、その動
ここからの動きが、本当のリアルな方向性を見せるんじゃないかというふうにはマーケットの参加者では言われています。
例年そうですよ ね、そうですね。8月までは、まあまあ、こうトリッキーなチョッピーな動きをしても、それはマーケットが閑散となっている時だから、
流動性が悪いからということですね。
そうですね、流動性が低い
ため、戻ってきたらさあどうなるのと言って、上がった場合は9月は上がるし、下がった場合は9月は下がるというふうな、ちょっと今ラフですけど、方向性が見えるのが9月の1日からというふうに言われているので、今年は2日からということになるんですが、ここはちょっと重要。
はい、そしてこの3日の RBA オーストラリアなんですが、今政策金利 1% まで引き下げました。ニュージーランドも一気にオーストラリアに追いついて
追いつきましたね。
一気に下げてきて 1% 並んだんですが、今回は見送りますかね。
まあ、さすがにちょっと見送るんじゃないかと思いますけど、思った以上にやっぱりオーストラリアとニュージーランドの動きが早かったので、この動きを見てるとやっぱり中国良くないんだろうなというふうには思います。
はい、そうすると、まあ、ここで、まあ、また追加で利下げするよというようなタカ派的な発言が出てくると、ハト派で、
ハト派ですね、
でした、
はい、逆です、
ハト派で、はい、話が出てくると、はい、ちょっとオーストラリアドル動いたりで、合わせてニュージーランドドルも一緒に動いたりと。
そうですね、オーストラリアはやっぱりちょっと、上値が重い展開がついている、まあ、中国が悪いのでそうなっちゃうんですけどね。
はい、まあ、今週の土曜日は中国の製造業の PMI 土曜日に出てくるんですよね、中国ってね、そうするとあまりに悪いと週明け月曜日ちょっと日本市場動くかもしれないということ で、
ね、
この辺にも注目しておきたいところです。はい、ここまでのお相手は
シンプル FX トレードの西原浩一、
大橋ロコでお送りいたしました。それでは皆さん、また来週お会いいたしましょう。ごきげんよう。
さよなら。